のガチンコトーク大竹紳士交友録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、まあ、ダヴィンチ本の雑誌、本を紹介する雑誌ってことでやってるんですけど、ダヴィンチのっていうよりも個人的な趣味のジャンルをですね、大好きなジャンルをちょっと今回は持ってきたんですけど、
はい、
まあ、お盆前ということで、はい、夏に読みたい怪談本ということで、
はい、本当に怖いやつ、はい、まあ、ダメよ、
まあ、こんな言い方するのあれですけど、暗いですね
もう本当にちっちゃい頃から、もう子供の頃から怖い話大好きで、
デスメタルのボーカルだから、この人は編集長だけじゃないのよ、
多彩ですね、
白塗りで
ゾンビの格好をして、はい、デスメタルのボーカルやってるんですよ。
やっぱりちょっと頭おかしい方なんですね。
ちょっと、はい、
やっぱりデスな感じが、
もう子供の時の趣味がそのまま40過ぎても続いて
る。なるほど、大人になっても
リチュアルメインボーカル、
変わってるな。
結構この怪談のジャンルも、まあ、やっぱり私みたいなこうコアなファンというかは一定数いるみたいで、はい、こうひっそりとですけど、うん、こう続々と本が毎月のように出ててですね、実は、はい、夏に限らず出ててですね、ちょっと今日はその怪談の世界でも、うん、まあ気鋭と言いますか、若手の中ですごく実力があって人気もあるっていう方、うん、お二人の新刊、この夏の新刊をご紹介したいなと思って、はいはい、持ってきました、うん、はい、まず一つがですね、うん、黒木主さんっていう方なんですけど、はい、黒木魔記録という本で、まあ、ちょっと分かりづらいんですけど、はい、黒木主さんの黒木に魔は悪魔の魔で、はい、それから奇妙な記録っていうことで記録で、黒木魔記録っていう本なんですけど、まあ、これいわゆる怪談実話って言われるジャンルで、まあ、実際に体験した人がいるって、その体験した人にこんなことがありましたっていう話を聞いてきて、いっぱい入れるっていう
実話だとめっちゃ怖いじゃん、
はい、
本当に実話、あれでもファーゴみたいなもんでしょ、はい、
どこまでがみたいな、
は
い、
それがフィクションっていう、はい、実話ですらフィクションっていう、ね、
でもこの黒木さんとは、まあ、あの編集と作家としてあのお付き合いもある方なんですけど、もともと東北のご出身の方で、やっぱあっちの地方ってこうかなりその本当に、う
ん、
まあ、その死者が何らかの形で現れるっていうことがすごく、うん、そのこと自体が日常としてある東北地方なので、やっぱ聞き集められる話っていうのもすごい生々しくて、うん、かなり怖いんで、まあ、毎回楽しみにしてるんですけど、この夏の新刊ということでおすすめです、はい、
救いがある怖さ、はい、救いがない怖さはどういう怖さ、
あ、ですね、
幸せになりたいんですよ
幸せになりたい、あのお話にもよるんですよね、これ短いお話がいっぱい入ってるんで、うん、あの本当にこうどす黒い気持ちになる怖い救いのない話もあればあのちょっと民話っぽいというか、あの不思議なお話っていう感じのもあったりするんで、でもこれってその作家さんのうまさって、そういうののこう並べ方とか、あの書き方みたいなところがあって、
全体的に
そうなんですよ、多分あの お笑いの世界もそうだと思うんですけど、あの素人がこんな面白い話があってさっつって話しても、まあ大概何にも笑えないじゃないですか、でもそれを面白く話す芸のある方がやっぱり芸人さんとしてやってらっしゃると思うんですけど、やっぱ文芸も芸なので、あのやっぱりその聞いてきた話をいかに怖く書くかっていうところに、その作家さんの技が出るんですね、
はい、
あ、そうですね、
相当リアルな感じですか、あ、そういうことだったらあるだろうな、怖いなっていう感じです、
そうですね、だからなんか本当にこう、まあ言ったらこうちょっとこういう感じの、そこで死んだ人っぽい人影が見えたみたいな話って、はい、そのパターンとしてはよくあるんですけど、はいはい、でもそれのリアルなシチュエーションの書き込みとか、はい、そのこうこういうものが見えたって書くタイミングみたいな、まあ、ページめくったらどんで書いてあるみたいなのが分かりやすく言えばありますけど、
は
い、
なるほど、
そういうところに技術が結構いろいろあって、はい、結構で、まあ、黒木さん自身もあのやっぱりこういう回を怪談を集めまくってる人たちって、はい、もうやっぱりだんだんこう怪異を話せば怪異至るっていう言葉があるんですけど、うん、やっぱり自分にもより集まってくるみたいで、
はい、
本当にいますよね、
昔はそういう体験もなくて興味で始めたんだけどっていうのが、この松村新吉さんっていうもう一方、はい、松村新吉さんっていう作家さんの怪談家業新職というこの夏の新刊です。この方のこの怪談もまた、まあ、実話は実話なんですけど、またちょっとスタイルが独特で、はい、言ったらですね、あの 怪談詩小説っていうんですかね。あの詩小説ってあの、まあ、純文学とかで詩小説って、はい、あの私小説って書いて、うん、あのまあ、自分のことをありのままに書く、
は
い、
うん、おお、なるほど。
でそれでいってかつ怪談になってるっていう、もう怪談を集めてるうちに自分の、はい、自分とか自分の家族とかにいろいろなこう怖いこと不思議なことがより集まってくるようになっちゃって、それをこう自分の生活のことを書きながら、でもその中にまさに侵食してくるように普段の暮らしに怪異が混じり込んできていて、それをもう必死で怯えながら書き留めているっていう感じの、
家族大迷惑です
よね。やだよ、お菓子蝕むの侵食ですね。
そうですね、はい。もうこういうだから怪談実はもう昔はもう本当になんかこれ本当なのみたいな、こうどっかで聞いたような話が何回も入ってたりみたいなのがあるんですけど、やっぱりそれもこう技術的にも演出的にもすごい研ぎ澄まされてきていて、
はい、じゃあもう昔みたいに、はい、お前だとかそんなうち
じゃない、そう最後大きい声出してびっくりみたいなっていうのも
それはもうないのね。そうしっとりひたひたひたひた
来るような怖さっていうのは、
ね、僕なんか慣れてないんですけど、はい、最後まで読めますかね。
あ、読めると思います。
怖いと思ってバチャって閉じちゃ
うな。あ、まあまあ本当に怖いのが苦手な方はそうなっちゃうかもしれないですけど、
え、例えば好きな人って夜一人暮らしで夜中こういうの読んでたりするんですか。
あ、私は絶対一人の時読まないですね。
あ、どういうこと。人がいる時に。
そうですね、例えばあの、はい、行き帰りの電車の中とか、うん、あと帰りがけに飲み屋によって周りに人がいる状態で読むっていうか、うんうんうん、でも家で一人で読むと怖いし、怖い、家に何か読んじゃったら嫌なんで、
う
ん、
あ、そこはそうか。
関口さんね、これ俺怪談話の本ってどういった楽しみなんですか、はい、そのこ、あ、怖いなって思うのか、う、ね、はい、これを誰かに言いたいから、はい、ハウトゥーとして読んだのか、
はい、あ、そうですね、まあ、それもタイプあると思うんですけど、はい、その怖いんなら読まなきゃいいじゃんっていうのが、は
い、
あると思うんですけど、はい、自分の場合はなんですけど、はい、そのこれ怖い話って要するにその死んだはずの人が出てくるとか、はい、聞こえないはずのものが聞こえるとか、
はい、
そのまあ、要するにありえないことが起こるっていうか、はい、普通の世界のルールっていうか、
はい、
こうルールがガチガチに固まってるはずの世界に生きてるのに、はい、実は意外とそのルールってほころびがあるなって感じられるのがすごい快感で、
はい、
要するにもうなんかもうこの先々までもうこの行き詰まるような息苦しい世界っていうのがもう固まってるのかと思いきや、
はい、
意外とちょっとつつけばひびが入ってそこから何かが出てくるかもしれない、
不条理に近いですね。
そうですね、はい、
なるほど。
そのもう逃げ場がないようなこのがんじがらめな世界が実は意外と隙間だらけっていうのが見えてくる面白さと怖さっていう感じですかね、はい、
関口さんは逃げ場がないんですね、
はい、そうなる編集長だからよ、ね、大変なんだよんです、ね、
言ったら中間管理職
本当はバンドで生きていきたいんだよ、はい、関口さんは
あと怪談の世界の中にもですねジャンルがいろいろあってですね、
これちょっといけそう、はい、怖くなさそう、
はい、これはですね里山奇談、はい、巡りゆく物語って本なんですけど、はい、ジャンルとしてはですね山怪談なんですね、はい、あの 山で起きたあの不思議な出来事だけを集めた本っていうのもまあ何冊も何冊も出てて、
まあそうですね、
はい、これはこの里山奇談っていうこの本についてはですねあの、はい、もうガチガチにこう怖い絶望的な話っていうよりはそのちょっと不思議な話とか、う
ん、
妖怪とか民話に通じるようなお話もあるので、
ね、想定が違うもんね。他のやつはもう怖いですよです、ね、怖いですよ、
血みどろの感じで書いてあるのに、
はい、
これはなんか
この方がちょっと美しい風景
とメルヘン風のこう、ね、黒いベースですけど色は
そうです、ね、
トンボみたいなね、はい、なんか
だからその怖い話もなんていうかその温度差というかこう、はい、バリエーションが結構あるんで、
はい、
そういう楽しみもありますね、
はい、
でちょっとこうほんわかした話だなと思うと次にドーンっていう話があったりしてこう、そういう落差でまた怖がらすみたいな技法があったりっていう
階段、
は
あね、あのさ何だったっけ安倍工房のさ砂の、
はい、女
砂の女とかは、
はい
はい、あれはもう一つ怪談じゃないけど怖いジャンルじゃないですか、です、ね、不思議な怖いジャンルじゃないですか、はいはい、あれを怖さ1とするなら怖さどれぐらい、
はい、難しいですね。怖さで言うと怪談家業とかはこうすごい生々しい普段の暮らしから書かれているところにヒュッてなんか入ってくるんで、うん、もう本当に銃とかある感じですかね。
無理、はい、無理
里山祈願はさっき言ったようにちょっと不思議な話とかも入ってるんで、まあ4とか5とか、
あ、それでも4、5いくんだ、はい、結構ですな。
1っていうのはないですか？
1は砂の女なんです、ね、
あ、それ
1っていうことで言うと怖いんですけど、これはあの完全に実話じゃなくて小説っていうことになってるんで、怪談小説、火のないところに煙はっていう、あの芦沢陽さんっていう作家さんの本、はい、小説なんですけど、はい、ただこれも、
これミステリー
ミステリーがかってるんですけど、主人公が芦沢陽さん本人なんですね、
はい、
でご自身が経験したこと、うん、怖い、ある怖い出来事を書き、それからこう聞き集めた怖いことを書きってしてるうちに、実はその関係ないいろんな人から聞き集めた怪談に、
はい、
ある共通点があるらしいっていうことがだんだん分かってくるんですね、はい、でその共通点から自分も、目をそらせなくなっていくというか、逃げられるなくなっていくというか、
ミステリーっぽいね。
そうですね、
はい、洗脳みたいな、ちょっと、
はい、いくつかの話を通すうちに、うん、実はっていう一本の線が見えてくるみたいな、ミステリー仕掛けにも
なる。ちょっとそれ変えたくなりますね。さすがですよ。
怖いよね、これが謎が解けるまでが怖いよね、こういうのって。
これはもう小説なので安全だと思います。怖いけど安全だと思います。はい。
怖くないやつをねお願いしますね。
と日本怪談実話という分厚い本もお持ちになってますけど、
そうですね、これはじゃあこの夏に、夏って言ったら怪談って言って怖い話をみんなで集めて話して喜ぶっていうのは、はい、そもそもこれ誰がいつからやってんだろうっていう話なんですけど、
歴史みたいな。
そうですね、でこれはあの最近復刻されたものなんですけど、
はい、
あの明治の頃からその当時の作家たちっていうのがやっぱり怪談を集めて書くっていうことが結構ブームになってた時期があって、この日本怪談実話っていう、この怪談実話をタイトルに銘打った元祖ともいえる作品、田中幸太郎の日本怪談実話って、うん、もう全234話も入ってるっていう、
うわ、
すごい分厚い。
この頃からやっぱりみんなこう怖いものを読んで、
江戸時代じゃないんだ
ね、江戸時代のイメージありますよね。
あ、そうですね、江戸時代はやっぱりあの、うん、そうですね、落語とかで、あのやっぱりあれは怖い話をあくまでフィクションとして舞台とかで楽しんでたんですけど、こう実話をって銘打って聞き集めて書くっていうのはこの辺からみたいですね。
怖くないやつ、はい、怖くない階段お願いしますね。
ありがとうございました。お時間来ちゃいました、本日は月一レギュラーダビンチ編集長の関口康彦さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。